皆様こんにちは。大変良いお天気になり、本当に春になったなと心から感謝しております。今日の賛美礼拝の説教題といいますかは、信仰によって義と認められるとい う, 義と認められた信仰とどめ言いましょうか。そのことについて、皆様とご一緒に義ということについて考えていきたいと思います。義などというと難しいんですけれども、正しいものとみなされるということです。御言葉をまず最初に、拝読いたします。創世記15章1節から6節まで。創世記15章の1節から6節まで。スクリーンには一部が載っておりますけれども、1節から6節まで拝読いたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか？私にはまだ子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか？さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょう、と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こうせられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出しておせられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はアブラムが子がないという失望の状況の中で、神様と物語、そして神様の素晴らしいお約束を得て、それを信じたことによって主はそれを彼の義と認められた。このところからあなたの私たちに対する御心を学ぼうとしております。主は御言葉が語り入れてくださり、私たちの心の糧となることができ、信仰を持つということの大切な豊かなその一端を知ることができるようにお助けください。初めから終わりまであなたの豊かなご臨在を祈りつつ、この祈りを主イエス様のお名前によってお祈りいたします。この義という問題は大変私たちの日常生活でも大きな問題だと思うんです。人は無意識に自分を義と正しいと思い込んでると思うんですね。で、自分が正しいとは人が誰でもこう思っておりますが、聖書はその考え方がいろいろな人生での問題を引き起こす原因と教えております。自分が正しいという人間、お互いが自分が正しいという主張し合っているというそのことが前面に押し出されますから、当然そこに人間関係の軋轢が出てくるわけです。しかしこの当事者同士が一歩下がって、本当に自分が主張していることが正しいかどうかをこう考えるとですね、そこにこう余裕が生まれてきて、新しい解決の道が開かれることが多いように思います。聖書では、人は自分を義とすることは決して、自分で自分を義とすることは決してできないと聖書では教えています。どうすれば人はそれでは義とされるのでしょうか、正しいとみなされるのでしょうか。そのことを今日のこのアブラムの例を通して考えていきたいと思います。最初に今お読みしましたアブラムの状況を考えてみますと、メインテーマは子供ができないことによるその失望です。で、その当時子供がいないということは非常に大きな問題で、その財産の相続権、そしてその家が存続するかどうかということで大変大きな問題でございます。で、アブラムは彼が75歳の時、カランを出る時に、 その神様から創世記の12章の1から3節に非常に大きなお約束が与えられていることを皆様ご存知だと思います。あなたは私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。そして、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると、この永遠の祝福、そしてアブラムの子孫が永遠の祝福のもといとなるということを神様お約束してくださっておりますけれども、このお約束75歳から今この15章のお読みしましたところにはだいたい10年は経っているだろう、皆さん10年という年月、なかなかお約束が実現できない、これ人間的にはちょっと忍耐の方が切れるというか、もう当然だと思うんですね。1、2年は簡単に人間は待てますけど、やはり2桁待たされるということは非常に厳しい状況でございます。アブラムもやはり同じようにいろいろな問題課題を経て、この15章がのところに到達します。でやはり神様を信じていてもお約束があっても自分の現実を見てしまうとそうではない、そこに大きな失望の淵に沈んでいるアブラハムの姿を見ることができます。でその時に神様は声をかけます。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいんだよ。このような御言葉をかけられるというのは、私たちクリスチャンも日常生活でいつも励ましを受けていますけれども、しかしアブラムはこう言います。そんなに神様私のことをおもんぱかっていてくださるんですけれども、私にこれ以上何をお与えになるんでしょう。私はまだそれ以上もらってもしょうがない、私にとって一番必要なのは子供だと、後継ぎだ。で私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼル、これですね、働き人の頭ですけれども、その元締めのエリエゼルが相続人になるのでしょうか。そしてさらにアブラムは言います。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷、エリエゼルですけれども、私の跡取りになるでしょうとこう申し上げるんですね。でここにアブラムの気持ちがよく出ております。私たちクリスチャンもいろいろなことがあって自分の思い通りにいかないと、このように否定的なものの見方をして神様に文句を言うと、やはりこの人間の欠陥というか不十分でない、神様にどんなに愛されているかというのは分かっていても、やはり自分の思い通りにいかないことに対するこの不満、落胆というものが、アブラムの中にも見ることができ、やはりアブラムさんも人であるということを感じます。でその時に神様はこうおっしゃいます。神の御言葉が、神の言葉が彼に望みこうせられた。いやそうじゃないよ、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継ぐんだよとおっしゃるんですね。それが神様の御心である。で、もうこの時アブラムは85歳であったであろうかと思いますね。ですから、自分の肉体的な条件も見てもいろいろな面でもアブラムは、あまり信仰を持っていなかったと思われます。でそういう時に神様はどういう方法を取られたかというと、これは夜であったらしいですね。彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。皆さんね、この星がどんなにこの砂漠の地方で、イスラエルです。夜空の星をご覧になられましたか？残念ですね。私たちは、ケニアで、またケニアの話が出てきて申し訳ございませんが、照明が東京ほど明るくないので、もう一旦夜になると、もう真っ暗ですね、こう、つままれてもわからないという。ですから、星空がよく見えます。よく私たち家族はベランダに出て、あそこにサソリ座がある、あそこにオリオン座がある、こちらは南十字星だってね、こう南半球の星の地図、天球の地図の星座表を見て、 あちらこちらと探して大変楽しみました。そして、よくご存知のこのミルキーウェイと。なんでミルキーウェイっていうか、まあ、ミルクが流れたような、銀河が見えるんですね。で本当に、ケニアでさえもそのくらい綺麗ですから、ましてやこの3000年も昔の何もない砂漠の真っ只中で、アブラムが見上げた空は本当に美しい星の輝く空だったろうなと想像ができます。でその星空を見せて、この星のが数えられるならばというようなことですけれども、それは不可能です。不可能ないくらい大勢の子孫があなたに与えられるよとお約束くださいました。で私はこの星空を見せたということは、神様の創造主としての存在と、それから神様は、全能であると、不可能も可能となさる、無から有を生ずることができなさる誠の唯一の神であるということを、この星空を通してアブラムにもう一度思い起こさせたと思います。でその時にアブラムはどういう反応返答をしたかというと、彼は主を信じた。主というのはヤーウェというふうにどうも言語ではなっているようですけれども、全能の神、唯一の誠ありてあるもの、その方を信じた。でその信仰を持って神様はアブラムを義、正しいものと見てくださったということなんですね。でこの物語から教えられることを一つ一つ、見ていきますと、まあ、問題に直面する私たちの立場は完全ではありません。アブラムのようにいろいろと問題あり、賭けがあり、そして時々は神様をのお約束を疑うという、そして自分の現状を見ると、まあ、失望のみが残るという具合でございます。で神様からご自身の権限とお約束をいただいて、神を信じ見上げるというところを通して、もう一度この信仰というものを神様に対して心を向ける、そういう過程をアブラムを通して私たちも同じ過程を取ることでございます。で信仰ということに教えられることは、信仰の対象は何か、それは神様の御言葉です。ここで何度も神様はアブラムに言葉をかけていてくださいますし、ここの12章の言葉のお約束、そして15章のお言葉のお約束、そのように神様のお言葉を信じるということが、信仰の対象は神の言葉であるということをまずしっかりと捉えたいと思います。そして2番目には、自分の行いを通して神からの義を得ることは決してできないということを知らなければいけません。で、私たちはアブラハムもそうですけども、信仰の父、イスラエルの父と言われたアブラハムでさえもやはり不完全でありました。彼もいろいろなことを通して、失敗を通して成長せられ、訓練せられ、そして17章の我が前に歩みて待ったからよというところに進んでいき、そしてそこで初めて、真の後継者であるイサクという後継者を得るところに進んでいきますけれども、自分の行いを通して神からの義を決して得ることはできないということを知らなければいけないと思います。そして3番目に、神はご自身を信じる者に対してのみ義と認めてくださるということです。で行いによる自分の義を押し通そうとする態度を決して神様は受け入れてくださいません。もしこのことを受け入れるのであれば、信仰が必要でなくなるからです。神からの義をいただく背景には、この前ちょっと申し上げなければならないのは、もしこのことを受け入れるのであれば信仰が必要でなくなるというのは、やはりもし 人間の行い、正しい行いやいろいろな苦毒を積むことによって神様のフェイバーですね、愛とか愛子とか、あるいはあなたは私はあなたを受け入れるという義とされるということがあれば、ここに行いによる義ということが成り立ってしまいます。でそれは決して可能ではありません。聖書の一貫して私たちに教えているところは、あなたの正しい行いは腐った海のついたその布切れのようだというふうに表現されていることもあります。このように私たちはその自己義を立てる、自分はで自分を正しい、絶対何と言われても私は正しいというこの態度、これは神様から受け入れられることに対する全く180度の向こう側にある心の姿でございます。で神様からそのあなたは正しいとみなされることの背景、こんなに何にも義とすられるものがない、私たち人間であるのに、なぜ神様はあら信じるということを通して、義と認めてくださるかというと、その神様の方で、ご自分でその義とするために、人間を義とするために神様の方の犠牲があったからなんです。それはキリスト様の十字架の血潮によって、私たちは贖いの恵みによってカバーされる、すっぽりと包まれて、その血の下で全てのものが隠されて、私たちは神の前に受け入れられる存在、義とされるという、その神様の犠牲、贖いの恵みということがなければ、私たちは義とされることはありません。その贖いの恵みを受けるための手段が信仰であります。で、今日の大切な結論は、人はどんなに不十分であり欠けがあっても、神を見上げる信仰があるとき、神はご自身に対する信頼を見て私たちを受け入れてくださいます。すなわち義と認めてくださるのです。神を信頼するという心の態度、それはどんなものでしょうか。もう何度も申し上げましたけれども、自分あるいは自分の行いでは自分を正しいとすることは全く不可能であると認めること、それが神を信頼するという態度、心の態度ではないでしょうか。私たちの行いは全くそのようをなさないのであります。新約聖書においてもパウル先生はこう言ってます。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。あるいはただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と与えなしに、この与えは神様の方がすでに十字架という犠牲が払われています。ですから私たちの方には与えなしに義と認められる書いてあります。もう一つ、何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ローマ書4章の5節に書いてあります。ですから本当に、キリスト教というのは全く人間世界と逆の発想である。人間世界は、一生懸命自分が正しいものとなるために努力をします。あれをし、これをし、勉強をし、そして、お金を貯めたり、あるいは技術を磨いたりして、人よりも自分は正しい人間である、偉い人間であるとこう主張しようと頑張ります。この頑張るか頑張るほど、これは自分はダメだということが分かってまいります。そこの頑張りではないんだよ、もう自分自身にはすっかりこの引導を渡すって言葉分かりますか。私たち古い人なんですけど、もうダメってね、この、最後のあれを突きつけるわけですね。引導を渡す、もうおしまい、諦めなさい。その引導を自分自身に渡してすっかり絶望して、その時初めて神様を見上げて 神様から与えられるその正しさ、ありがとうございます、私はダメですけどもあなたを信じます、その信仰によって神様は私たちを義正しいものと受け入れてくださいます。ヨハネ 1-12 にその子を信じる者には異なる特権を与えるとありますように、信じる者ということが異なる特権として私たちに与えられる条件でございます。どうぞ、随分キリスト教はずうずうしいなぁと思う方がいるかもしれません。全くダメなのに信じるだけで神様の子供になれるの、そうです。でこのことがなかなかわからなくて、苦しんで信仰を持つことをこの尻込みをした一人の人がいます。でもう50何年も罪の生活、世の中にどっぷりと使って生きてきた人ですから、あれの染み、この染み、いろんなものを抱えていますのに、神様を信じるだけであなた神の子としてくれる、いやそんなずうずうしい、信じられないって遠慮してましたけども、最終的に本当にこの首を折られてですね、自分ではできない、神様あなたを信じますと言って信仰を持って本当に生まれ変わりました。それは私の母に起きたことです。母がもう55と60の間で初めて信仰を持ちましたけれども、その信仰はずうずうしくていいんですよ、神様の恵みは 100% 私たちの条件は見ません、ただあなたを信じます、私はダメですけどあなたが私をこと認めてくださいますという、そのよりすがる心、信仰だけがあればいいということが分かったときに本当に変わることができました。それではお祈りいたします。義と認められた信仰、アブラムの絶望の中にあり、失望の中にあり、そして本当にいろいろな失敗を重ねていたアブラムですけれども、神様は年頃に語りかけ、星空を見せ、ご自身の全能をと御言葉を持って彼を導き、そして私を信じなさいと導いてくださいました。私たちも同じように現実を見て失望するのではなく、あなたを見上げてあなたのお約束を信じて前進していくものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。